出潮川物語、大河と共に北へ迎え。この番組は、出潮川流域の自然や歴史、人やイベントなどをご紹介し、魅力ある地域の情報をお届けいたします。出潮川物語、本日は出潮町にお邪魔しております。お話をお伺いいたしますのは、北留萌漁業協同組合の吉道さんにお話をお伺いいたします。よろしくお願いいたします。
お願いします。
さて、出潮町のまずはシジミについていろいろとお話をお伺いしていきたいんですが、まずはこちらのシジミっていうのはどういった地形で取れるものなんでしょうか。
シジミ自体は汽水域、要は真水と海水の混じり合う場所でしか生息しないので、基本的には海水の上がる場所、手塩川の河口域にプラス、利尻サロベツ国立公園内にあるパンケ沼で取れるという形ですね。
特徴的には
手塩のシジミっていうのは、基本的には、まあ、国内唯一のですね、国立公園内で取っているシジミでもあるし、さらに国内最北で取れているシジミっていう形もあります。それと大きさが他の地域よりも大きいという部分と、今最大で大きいもので大体15年ものぐらいにはなっていると。で、国立公園内で取ってるシジミなので、基本的に外来種とか、他から持ってきて、卵を産まして増やすっていうことも一切できないもんですから、純天然物と呼ばれるシジミは国内ではここでしかないという状態ですね。
年間どのくらいの量が取れてるんでしょうか。
年間は、現在ですね、74トン、昔昭和の50年代ぐらいには600トンぐらい取ってたので、約10分の1になっているというのが現状です。
取れるシーズンっていうのは、
毎年若干違うんですが、だいたい6月の、初めないし5月の下旬末ぐらいからですね、だいたい9月の、上旬までっていう形では、操業しております。
何箇所でシジミを取っているんでしょうか。
手塩町ではですね、組合員数が33名なのかな、そのうち32名がシジミを行っています。で、シジミ漁は、32名を6班編成に分けて、1人週1回1日操業しかしないっていう状態で、手塩川と、パンケ沼とで分かれて、操業するという格好をとってます。
その川で取れたものと沼で取れたものっていうのは違いはありますか。
大きさとですね、色つや味すべて違います。味的なものを言うと、沼の方が濃いというような状態になります。で、まあ、泥臭さにしても、まあ、土臭さっていうのか、そういう部分は、あるんですが、川のしじみに比べたら、やはり、出汁の出方にしても、濃い部分がかなり多くて、だけど、それが、くどいっていう人と、まあ、ちょうどいいっていう人もいますし、で、逆に言うと、川と沼のしじみが、人によってですね、好き好きがありまして、手塩町内でも半分になるということなんですよね。大体沼派と川派に分かれて、沼がいいっていう人もいれば、川がいいっていう人も、大体半々の割合でいるっていうような状態ですね。
ちなみに吉道さんはどちらの方がお好みですか。
私は基本的には川の方がさっぱりしててうまいなとは思うんですが、やっぱり濃いものが好きな人に関しては、やっぱり沼のしじみが一番だっていう話をよく聞きます。
一般的にお店とかに出回ってるものは、
生で購入する時は時期的なもので、どうしても最初に沼から取りますので、6月の上旬から中旬ぐらいまでは、パンケ沼さんのものになります。で、それ以降のものに関しては、すべて手塩川のものになりますので、そういう形では商店とかには降りてます。ただ加工製品、まあ、冷凍物のものに関しては全て川のしじみとなってます。 混ぜては、販売しません。味がやっぱり違うもんですから、やっぱり沼を楽しん、純粋に楽しんでもらいたいという部分と、それと沼自体の資源量が少なくて、その年取ってる部分に関しては、要は生で販売して余らないので、加工向けにはならないという、その部分の原料が調達できないという部分もありまして、で、結局生でしか販売してないっていうのが今の現状になりますね。川のしじみもそうなんですけども、市場には一切出回ってないしじみなので、手塩町内でしか買えない状態になってます。ただ加工製品に関しては、あちこちに卸してますので、まあ販売はしてるんですが、生のしじみに関しては、手塩町内でしか買えないっていうのが今の現状です。
青いしじみっていう名前を私お聞きしたんですけど、
青しじみに関してはですね、まあ幻のしじみとも呼ばれてるんですが、現状にですね、去年今年に関しては一回も上がってきてないのが現状です。で、青しじみってどんなしじみかと言いますと、青いっていうことは若いっていう意味でもあるので、で、若いしじみが急激に大きく成長したものを青しじみと言ってます。基本的にはですね、まあ、貝の色がですね、緑がかったような色はしてるんですが、そういうシジミがですね、ちょうどですね、餌が、たくさん食べれるような場所、そういう部分にはたまるんですけども、近年そういうところがですね、だんだん減ってきまして、少なくなってきたのが現状なんですが、今、生のしじみを販売してる中にもですね、1キロあたりですね、5、6粒ぐらいは入ってますんで、だから、その、束ねて出荷するっていうことが難しくなって、今出荷がちょっとないっていうのが今の現状ですね。
そうでしたか。で、塩町といえばやはりしじみラーメンっていうのが大変有名なところで、この夏からはなんと手軽に食べれるようになったんですね。
そうですね、昨年のですね11月ぐらいからですね、インスタントラーメンを作りたいという形では構想は持ってたんですが、なかなか実現もできなく、まあ、それを本当にやってみようかっていうのがですね、今年の1月ぐらいから本格的に麺をどうするとか、コンセプトをどうするかっていうのを考えてですね、出来上がったのが、今のしじみラーメンなんですが、半年ぐらいかかってようやっと、まあ、味から麺から、こだわってですね、作ることができたかなっていうのがあります。今ですね、なかなか味も決まらなかったっていうのは、まあ、しじみ自体は、調味料としては、一番引き立つのは塩だと思ってます。で、塩をベースに作ろうと思ってるんですが、なかなかですね、味が濃かったり、薄かったり、それでいてしじみの香りがしなかったりっていうので、様々、試行錯誤をしてですね、考え抜いた今の味が、まあ函館の塩ラーメンをベースにですね、考えてですね、それにしじみのエキスをたっぷり入れて、最後にレトルトをかけたしじみをですね、作った人が入れてもらえると、いう形を取ることによって、香りがきちっとするような状態のと、まあ天然貝の入ったインスタントラーメンっていうのは国内初なので、その部分をですね強調できるような状態、そういう部分を含めて、考えました。麺に関してはですね、道産の小麦 100% を使用するっていうのがですね、やっぱり目標であったというか、オール北海道で行きたいっていう部分もありましたので、そういう部分にもちょっとこだわって、作りました。しじみは皆さん味噌汁で食べると思うんですが、どうしてもしじみの味とか風味を消してしまう部分があるので、味噌だとやっぱりその部分を大切にしたいと思っているので、あえて塩だけにしました。現在ですね、手塩町内の商店とですね、まあ温泉も含め、販売しております。町外に関しては稚内の、駅、それと、千歳空港、それと、今西条さん にも入ってますので、西条さん全店舗に置いていただくという形を、今年の12月から、取ってますので、ぜひご利用願えればなと思っております。
このまたパッケージが可愛らしいですよね。
ちょうどタイミングよくですね、ゆるキャラが3月ぐらいにですね出来上がったということで、着ぐるみもですね、7月の手塩のしじみ祭りまでに出来上がるという部分もありましたので、でパッケージにですねそういうものを使った方が PR になるんではないかと思いまして、長ともですね話し合って実際にパッケージのデザインを起こさせてもらいました。
お値段はお一つおいくらでしょうか。
手塩町内に関しては300円に消費税という形で販売しております。
通販の販売などは
手塩グルメ会っていうところのですね手塩グルメ便っていうホームページの中で、販売はしておりますので、そちらの方をご利用願えればと思っております。
ぜひインターネット環境にある方、手塩グルメ便ですね、はい、こちらを検索していただけますと出てくるということですので、ぜひそちらも一緒にご覧いただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。手塩仮面についてお話を、お伺いしていきたいと思います。お話をお伺いいたしますのは手塩町役場の佐々木さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
こちらの手塩仮面はいつ頃から構想というのが上がっていたんでしょうか。
そうですね、昨年のですね、春先からですね、まあ、昨今のあのゆるキャラブームですね、もありまして、まあ、当庁手塩町にもおいてもですね手塩をアピールできるキャラクターが、作れないものかということで、昨年のまあ6月18日からですね7月31日までの間に公募という形でキャラクターを募集しました。応募につきましてはですね約30作品ほどの中からまあ優秀賞1作品、まあ、最優秀賞1作品を選考させてもらったような形ですね。キャラクターの特徴としまして、まずあの頭部についてはですね、手塩町の頭文字である、天の文字をあしらっています。頭自体はですね、手塩町のあの特産品であるですね、あのしじみがデザインされています。で、まあこの天王寺については手塩町の頭文字であることとですね、まあ手塩町のあのしじみは天下一品というですね意味合いを込めて作成しております。まあキャラクターのコンセプトとしてですね、まあお年寄りから子供まで、愛されるあの町のヒーローをテーマにですね、まあマントを羽織ったヒーロー系のあのキャラクターという形になっております。決めポーズがありまして、手塩町のまあしじみはあの天下一品という意味合いを込めまして、あの人差し指をですね突き出したあのナンバーワンポーズというのがですねございます。
手塩町公認で。
そうですね、手塩町公認のキャラクターになっています。
初めてそのお祭りとかに登場した時の反応っていうのはどうでしたか。
デビューがですね今年の7月7日の手塩町のまあ一大イベントであるしじみ祭りで登場しまして、まあ特にですね子供にですね非常に高い人気を得ておりました。町内の各種イベントをはじめですね、まあ道内、まあ旭川だとかですね、各種イベントにですね参加させていただいています。
一番遠いところで登場したのはどちらでしょうか。
今年一番遠いところでは東京のですね物産展物産販売の関係でしじみ仮面が行っております。
その時の周りの反応っていうのはいかがだったでしょうか。
そうですね、子供たち、特に子供ですね、子供たちに囲まれて、まあ、記念撮影をしたりという姿がですね、かなり見られました。
このコンセプトのお子さんから、まあ、大人の方まで愛されるっていうのは実にかなってますね。
そうですね、その通りになってると思います。
グッズとかは、
まあ、現在ですね手塩町で、まあ、購入しているグッズとしてはですね玉味さんが販売しているですね、しじみラーメンとコラボしまして、商品を、発売しております。あと、町内でですね、町内の一部のお店で、T シャツだとか、ポロシャツですね、のデザインに、使われたりもしていると聞いてます。町内のお店と、手塩温泉夕張でもですね、扱ってたかとは思うんですけれども、はい。
さて今後なんですけれども、 活躍の場面などはどちらでしょうか。
そうですね、町内の各種イベントをはじめですね、道内道外ですね、広く各種イベント等に参加してですね、手塩町のアピールにですねつなげていけたらいいと思っております。
名寄市にも名寄郎という名寄市のイメージキャラクターいらっしゃいますので、この何でしょう、手塩仮面と名寄郎のコラボっていうのも近く見れるかもしれないですね。
そうですね、いろんな自治体で今ゆるキャラというものがいろいろあるんですけれども、コラボしてですね、各その町ですね、自治体をアピールしていけたらと思っております。
はい、ぜひそんな日を皆さん楽しみにお待ちください。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて続いては自家製手作りチーズ工房ベコチチファクトリーさんにお邪魔しております。お話をお伺いいたしますのは工房責任者であります渡辺志保さんにお話をお伺いいたします。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さてこちらのベコチチファクトリーさんなんですけれども、いつ頃からスタートしたんでしょうか。
2011年の9月からスタートしました。
割と最近といえば最近。
はい、そうですね、やっと2年過ぎたところですね。はい、乳製品を加工する何かをしたいなというか、地元の産業である牛乳に付加価値をつけて何か商品にしたいなとはずっと思ってました。
こちらのチーズなんですけれども、はい、特徴的なのは。
そうですね、今フレッシュチーズを中心に作ってるんですけど、まず塩分を控えめにして食べやすく、あと種類もいろいろ選べるように、今はモッツァレラで2種類、サケルチーズで9種類、あとそうですね、熟成タイプを数種類作ってます。
今店内にお邪魔させていただいてインタビューをさせていただいておりますけれども、ガラスケースの中に今商品が並んでおりますが、何でしょう、色とりどりですよね。
はい、そうですね、見た目も、はい、華やかになるようにちょっと色も考えつつ、はい、商品を増やしてます。
ちょっとこの気になる9種類なんですけれども、どういった種類があるんでしょうか。
まずノーマルなプレーン、あとブラックペッパー、唐辛子は、ビールとかお酒のおつまみに合うように、あとはそうですね、バジル、パセリとかは食べやすいちょっ と、あと香ばしいのが醤油とごまでしょうか、と最近カレー味の、はい、サケルチーズを出しました。あと、山椒、はい、
なかなか何でしょう、チーズと醤油とか、あと、はい、チーズと何でしょう、唐辛子とかカレーとかってあまり聞かないような気もしますが、こういった生まれたきっかけって何だったんでしょうか。
そうですね、やっぱり普通に料理してて香辛料を使っていく中で、あ、もしかしたらこれってチーズに合うかもしれない、ちょっと混ぜてみようかなっていうのが。はい、はい、で先ほども言いましたように、塩分を控えめにしている分、ちょっと香辛料は多めに入れて、唐辛子だとちょっと後味がピリッとするように、ブラックペッパーも後味がちょっとキリッとするように多めに入れたりとかしてますので、はい、結構味はしっかりしていると思います。
薄味だからこそこういったいろんな組み合わせっていうのができるんですかね。
そうですね、やっぱり自然のプレーンとか牛乳の一番自然な味を一番分かってほしかったのと、やはりその分ちょっと保存は効かないんですけど、あまり塩分を多くしたくないなっていう体のことも考えて、はい、少なめにというかできるだけ抑えて作ってます。
この9種類の中ではどちらが一番人気でしょうか。
そうですね、ブラックペッパーとかプレーンはやはり王道なんですけど、お醤油は今増毛町で船に揺らしながら熟成させたっていう波の花っていうお醤油を使っているんですけど、これがかなり人気ありますね。
最初えって驚かれたりはしませんでしたか。
はい、あと種類がこんなにあるのってよく言われます。はい、
実際そのお客様の反応などはいかがでしょう。
そうですね、正直うちのチーズを食べていただいた後にちょっと市販のを食べるとしょっぱすぎてちょっと食べにくいねって言ってくださる方もいらっしゃいますし、はい、そういう点では、あと小さいお子さんですとかも食べやすいようにというか安心して食べれるように無添加と塩分にこだわっているので、はい、
ちなみに今この味を作ってみたいんだよねっていう試作品なのはありますでしょうか。
そうですね、もう少し熟成タイプに力を入れて今年はちょっと研究してみようかなと。ただ味が分かるのが半年から1年後なので、すぐにフレッシュタイプのように味が分からないっていうのがちょっとなかなかスリリングというか賭けですけど、
は
い、
結構半年1年って言ったら結構待ちますからね。
そうですね、ただその間もやっぱり放っておくことはできないので手入れをしながら美味しくなってくれればいいなと思いながら見つめつつ、はい、はい、
こちらのペコチチさんのチーズなんですけれども、まあ、店舗はもちろんですけれども、その他にはどちらで購入することっていうのができるんでしょうか。
今は地元の温泉、卸しているのは温泉だけですね。
ゆうばいさん。
はい、そうです。あとネットでは、手塩グルメ便っていう手塩の特産品を集めてやってくださってる方がいるので、そちらの方にお願いして載せていただいてます。
そちらの手塩グルメ便さんではペコチチさんのほとんどの製品を購入することができるんでしょうか。
フレッシュタイプだけですね、モッツァレラ2種類とあと裂けるチーズ、はい、を載せていただいてます。
本日は自家製手作りチーズ工房ペコチチファクトリー工房責任者の渡辺志保さんにお話を伺いいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは最後に、手塩町役場佐々木さんに、手塩町の魅力などをお尋ねしたいかと思います。お願いします。
来年ですね、2月に手塩町のイベントとしてはですね、冬場では唯一のイベントだと思うんですけれども、スノーランドという、イベントが開催される予定になっております。
このイベント内ではどういったことが毎年行われているんでしょうか。
イベントの内容としましては、ポニーの、バソリジーだとかですね、あとは雪山を使ったですね、宝探しのようなものだとかですね、そういうような、ことを行っております。
ぜひ冬場の手塩町というのも楽しんでいただきたいですね。
そうですね、
はい、そしてやはり手塩町といえばしじみ祭り、こちらが楽しみなところ、今から楽しみにしている方もいらっしゃるかと思いますが、こちらは、
はい、そうですね、例年ですね、7月のですね、第1週の、土日に開催されておりまして、土曜日が前夜祭ですね。で、日曜日に、本祭という形で、毎年開催いたしておりまして、町内、道内はもとよりですね、遠くは道外ですね、からもですね、多数のお客様に、足を運んでいただきまして、手塩町の名産であるですね、しじみですね、を買いに来ていただくお客様がかなり多いんですけれども、手塩町の、一大イベントであります、鏡沼しじみ祭り、7月、第1週の土日ですね、開催されますので、皆さんぜひですね、お足を運んでいただければと思います。
ぜひこれからも様々なイベントが企画されておりますので、ぜひ手塩町で、素敵な温泉もありますからね、ぜひこちらにもゆったりと使っていただきたいですね。
はい、そうですね、皆さんぜひですね、手塩の温泉の方にもですね足を運んでいただければと思っております。
はい、どうもありがとうございました。
ここで2014年1月のイベント情報です。1月6日月曜日から7日火曜日まで、名寄市にて第69回北海道スキー選手権大会、第69回国民体育大会冬季スキー競技北海道予選会兼第65回 北海道体育大会スキー競技会ジャンプ競技、1月11日美深町中川町音威子府村にて北北海道移住体験ツアー、1月16日木曜日から19日日曜日まで名寄市にて第69回北海道スキー選手権大会、第69回国民体育大会冬季スキー競技北海道予選会兼第65回北海道体育大会スキー競技会クロスカントリー競技、その他にも様々なイベントがあります。ぜひお楽しみください。
手塩川物語。この番組は毎月最終金曜日午前11時からと、再放送を翌日曜日午前9時から手塩別にぎわい創出協議会の委託で FM 名寄エアーテッシの制作でお送りしました。なおこの番組は Facebook 版手塩川物語に随時更新されますので、ぜひご覧ください。来月もエアーテッシが手塩川流域のどこかに出没します。次はあなたのところかもしれません。お楽しみに。